横手の美味しいミッケ。この番組は横手市の提供でお送りします。横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消活動を推進するための番組です。美味しいミッケでは地域の美味しいを見つけ、食育を推進する情報をお届けします。美味しいというのは、地元横手の美味しい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ、心から美味しいと言えるものです。このコーナーでは、地産地消と食育をテーマに、横手の美味しいのヒントを探っていきます。今回は十文字のさくらんぼをご紹介します。インタビュアーは横手鎌倉 FM 原田美代です。今回のゲストは、十文字町応答生産者協議会会長の高山明信さんです。今日はよろしくお願いします。さて、今年のさくらんぼたくさんなってますけれども、さくらんぼの出来や、状況はいかがでしょうか。
今年は上々ですが。
上々ですか。そうですか。昨年と比べていかがですか。
いや、似たようなもんです。
さて、高山さんご自身はどのようなさくらんぼの品種を育ててらっしゃるんでしょうか。
いや、主に里を乗せてますな。
まず十文字のさくらんぼといえば佐藤錦という感じでしょうか。
ほとんどそうだと思います。
佐藤錦だけ栽培するんですか。
いや、佐藤のすぐ以外にもいろいろと今流行りの紅秀峰とかという品種もありますし、佐藤のすぐ以外の品種にも広範樹の関係で、高砂とかナポレオン、そういう品種もあります。世の中と同じで、やはりいろんな品種がなければ佐藤のすぐが育ってません。
そういうことなんですね。知りませんでした。さて、十文字のさくらんぼ、さくらんぼ自体の一番の特徴は何でしょうか。
やはり、いや、甘みが多いっていうんですか。30度ぐらいになる、以上になるのもあります。
糖度が30度以上のものもあるんですね。ちなみに、十文字の生産者様は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
おおよそですけれども、やはり100人前後じゃないかと思います。
そうなんですね。車で三重地区あたりを運転してると、もうさくらんぼの木がたくさんありますけれども、面積にしてもかなりですよね。ちなみに、さくらんぼが商品に、最終的には商品になりますけれども、それまでの必要な作業を簡単にご紹介いただきたいんですが、
一番の産業はこの被覆産業で、このビニールをかける作業が一番大変ですな。
そうなんですね。今私たちさくらんぼの上にいるんですけれども、すごい、結構高さありますよね。何メートルぐらいですかね。
3メーターぐらいあるかな。炎上なすな。
もっとですね、かなりありますよね。これに
ポリエチレンって言いますけど、ビニールよりちょっと軽いんです。
これを被覆作業といって、この作業が一番大変ということですね。
そう思います。収穫もそうですけれども、この作業が大変です。
この作業っていつぐらいの時期に、何のためにやる作業なんでしょうか。
今ユンバイの部屋ですな。このままだと、劣化、根が割れちゃうんです。割れないようにするためにこのビニールをかける。
雨対策のためだったんですね。でも、この日本では必ずと言っていいほど乗り越えなければいけないですもんね。まず基本、この雨対策っていうのは必要になってくるんでしょうか。
それはやっぱり高級なものを取るためにはそうせざるを得ないんでしょう。
またですね、こちらのさくらんぼ、もちろん生食おなじみですけれども、加工品なども作られたりしてますか。
いろいろと、その、なんて言いますか、団体といいますか、いろんな会ありますけれども、そこで研究されているのもあると思います。
何かご存知のものありますか。
なんかソフトクリーム作ったとか、なんとかで、そういう話もありました。
いいですね。生食だけじゃなく、ソフトクリームなんかもね、
できれば、そういう加工品ができれば本当最高だと思いますけども。
そうですか。
生食だけでは、やっぱり、どうしても、加工物があると、また最高だと思います。
そうですか。さて、 7月10日まで桜も祭りが開催中ですけれども、桜も祭りの期間中は桜も狩りができるということですよね。
はい、
この桜も狩りですけれども、もう本当にこう美味しそうなものをピッと取ってパクッと食べちゃっていいんですか？
あ、どうぞどうぞ。
ありがとうございます。あ、本当ですか？じゃあちょっといただいてもいいですか？あ、こちらが高砂ですね。へえ、なんか見分けてつくんですかね？
種が大きくなるな、これな、この桜もは。
あ、種が大きいんです
ね。
もうこのまま食べちゃっていいんですね。あ、真っ赤じゃないですか。美味しそう。
これはこれになれるのあるんですか？
あ、じゃあいただきます。
これが砂糖、
甘酸っぱくて美味しい。あ、これが砂糖錦。比べて食べると違いが分かりすぎて
だからそれはそれになれるのあるって言
うて、砂糖錦は本当に身が多いですよね。身が大きいし種が小さく感じるような、本当に全然違いますね。果肉の厚さが美味しいです。今頃が一番里錦の味が乗ってる最盛期ということですね。高山さんのところでは直売やられてますか？
前はやってましたけれども、今は人手がなくて
人手も必要ですもんね。そうですよね。でも先ほどのお話で道の駅十文字さんに出荷されてるってことでしたよね。
そうです。別の駅の方に頼んでいます。
あ、そうなんですね生産者さんのお名前とかって書かれてましたっけか？
はい、私の家内の名前が書いてます。
それではここからは、高山さんの最近食べた横手の美味しいミッケ、横手の美味しいものについてお伺いします。最近食べた横手の美味しいもの何ですか？
横手の美味しいものはやっぱり山菜なすな、
山菜ですか。ちなみに何の山菜でしょう？
タケノコわらび。
タケノコわらび、いいですよね。自分で取られたり？
いや、いただいたものです。
いただいたものですねちなみにどんな風にして食べたのが美味しかったですか？
やっぱり家に出るようなのがいつもだしな、タケノコはあの味噌煮みたいなの。
わかります、
昔からのそういうごちそうに育ったからっていうか、
そちら奥様がお料理されるんですか？
ばあさんに苦手があるんだな、俺のかがちょっとなんぼかやる。
昔から食べられてた懐かしい味なんですね。ありがとうございました。今回は十文字のさくらんぼについてご紹介しました。ゲストは十文字町応答生産者協議会会長の高山昭信さんでした。高山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
横手の美味しいミッケ、リポーターは横手鎌倉 FM 原田美代でした。この番組は横手市の提供でお送りしました。
今日のおかずはアスパラガスのチャンプルーか。
アスパラの季節だもんね。いただきます。
いただきます。
甘みがあって美味しい。これ横手さんのアスパラ？
なんだ、父さんが作ったアスパラだ。
正真正銘横手さんだぞ。甘みがあって新鮮でめーアスパラだべ。
みんなで横手の美味しいを食べよう。横手市農業ブランド創造課では地産地消を応援するチームプラス Y の会員を募集中。会員になって横手の地産地消につながる取り組みを宣言しよう。詳しくは食と農からのまちづくりホームページでチェック。旬の食材を使った美味しいレシピも載ってるよ。